私あのここに来てね、ここは鏡であることを気がつかなかったんですよ。なんでこんなに2つに分かれて座ってるのかと思いましたけれども、あの皆さんがこうやって集まってくださって、特に今回はですね、克実の洗礼式ということでありました。内藤の家族が本当に皆さんに祈られて、そしてお世話になっていることをしみじみと感じました。ですからどうぞこれからもよろしくお願いいたします。で今日は、賜物とかですね、それから、ギフトというんですか、そういうことについてお話をするようにと言われましたので、用意してきましたことをメッセージとしてお話しいたします。で賜物という言葉を考えますとですね、私すぐ第一コリントの十二章を思い出すんです。あそこに人間 の、 あの体に例えて私たちはその部分の一つ一つだということを教えられていますでしょ。だからまず第一にですね、他の人にはないけれど自分に与えられた賜物と、そういうことで考えましょう。そうするとみんな違いますよね。みんな違ってみんないいんですよ。だからある方は賛美の賜物を与えられている、ある方はきちんとしたなんかこうあの生活の仕方が好きですね。である方はですね、あのゆっくりと、ま、周りの人たちと仲良くやりたいというような、そういう賜物のある方があります。でみんなそれぞれ賜物が違いますね。それは神様が与えてくださったそれぞれの、 あの固有の賜物です。ですからそれは皆さんがそれぞれ大事にしなければいけませんね。で牧師先生はですね、それをちゃんとよく見て、あこの方はこの賜物があるんだなということが分かれば、そちらの方の奉仕にお願いしたいんですよ。私厚木でもちょっとあの奉仕しておりましたけれども、ある方がですね、自動伝導の賜物がとってもよくできました。だからこの人がどうしてかなと思うようなんですけれども、本当にあのよく子供のための伝道がよくできました。まずあの顔がですね、本当にいい顔をしてました。でもその方がですね、教会の会計任されたんですよ。間違ってばっかりですよ。だからこの方には会計の賜物あんまりないんですよ。その代わり自動伝道の賜物がありますね。だからそれいけないと言えないでしょ。やっぱり大事にしてあげたい、そういうことがあのこの第一コリントの十二章に教えられています。耳の役割をする人があるし、鼻の役割をする人があるし、目の役割をする人があるというようなことですよね。私そのメッセージをあの見ますというと、人間の体にポーロという方は例えたんですけども、でもね、あの私は管弦楽に例えたいんですよ。と管弦楽というのはいろんな楽器がありますでしょ。だいたいあの100人ぐらいの人がやりますからね、管弦オーケストラというのは。そうするとですね、太鼓を打つ人もある、バイオリンのような弦楽器を弾く人もある、ラッパを吹く人もある、しかもラッパもですね、金管もあると木管もあるというような具合でしょ。みんな大事なんですよ。私ある管弦楽のオーケストラの団員を見ていましたらですね、ある人はトライアングルだけ持ってました。あれなら私でもできるなと思ったんです。でもやっぱり打つ時がやっぱり決まっているんでしょうね。そしてその打ち方もチンチンチンチンチン、こういう打ち方もやったり、いろんな打ち方しました。だからある方はトライアングルだけなんですよ。でもいいんでしょ。それで金子みすずさんじゃないけども、みんな違ってみんないいんですよ。だからみんなの賜物を大事にしなければいけませんね。私にはどういう賜物が与えられているか、それよーくあの考えてみてください。大体ですね、私はこれが好きだっていう、大体そこに賜物が隠れていることが多いです。それからですね、あの先輩に聞くんですよ、私はどうかなとか何か。そうするとその方が、うん、君はねこれがよくできそうだねとか、 やっぱりそういうふうにしてですね、自分の賜物が何であるかわからない人もだんだん分かってくるようになりますね。だからどうぞ個人個人に与えられた賜物、みんな違ってみんないいんだ、そういう賜物で、賜物が与えられていることを覚えましたらね、そうしましたらもう一つ大事なことがあるんです。それは第一ペテロの4章というところを開きますとね、賜物の与えられている人はそれによって誇ることがないように、謙遜にみんなに使いなさいっていう、そういうふうに教えられているんですよ。私これは大事な教えだなと思っています。まあ一つ例を挙げますというとですね、私の声はですね、特に歌の声はね、自然に何て言うんですか、自然に歌うとですね、バイブレーションがかかるんですよ。だからそのバイブレーションが私気がつかなかったんですよ。ちょっと震えるようなやり方、歌い方っていうのはバイブレーション。胸の波収まり、ああいうふうに伸ばすときにですね、ちょっと震えるんですよ。でも時々気がついたんですよ。私の声はちょっと回収の賛美には向かないなと思ったんですよ。読書じゃないですからね、回収が歌うときは。みんなが歌うときにはみんなの声に合わせたような声の質がいいな、そうでないと自分ばかり目立ちますでしょ。だから私歌うときはなるべくバイブレーションをかけないような、 なんて言いますかね、あれな、音楽家は なんて言うか知らないけども、普通の素直な声ですよ。胸の波収まり、震えをかけ、バイブレーションをかけないんですよね。かけると目立つ、自分ばかり目立って、回収の賛美にあんまり良くないんじゃないかなと私は感じたんです。いや、その感じない人もあるかもしれませんから、それは何とも言えませんけども、私は感じたんですね。だからなるべくみんなに合わせようという気持ちです。だから自分の賜物を大事にしましょう。それ与えられている神様からのギフトです。だからその与えられた賜物を、今度は賜物が与えられたことによって誇ることがないように、かえって互いに使い合いましょう。だから管弦楽もみんなそうじゃないですかね。みんなめいめい勝手に音出さないですよ。やっぱり一人の指揮に従って音を休んだり出したりするでしょ。そうすると素晴らしい音楽になるんですよ。バイオリンの独奏も素晴らしいけど、管楽器の独奏も素晴らしいけども、みんな一緒にやればまた素晴らしさは違ってきますね。だからどうぞ私たちクリスチャンは本当にお互いに助け合って良い音楽を、どうぞ東久留米の方から素晴らしい音楽が全世界全日本に広がるようになったらいいですねと私思うんですが、いかがですか。これは個人的に与えられた賜物のことを考えるときにはそういうことです。じゃあ第2番目に行きます。それはですね、クリスチャンだったらみんな同じように与えられる賜物です。私嫌だよって、それできないです。量は少ないか、量が多いか、それは信仰の経歴とか経験とか証とかね、いろんなことによって変わってくると思いますけれども、みんな同じように与えられている賜物があります。それはローマ書の第5章を見ますと書かれていますね。私はすいませんが、御言葉を覚えるときは文学でないと覚えられないですよ。もうこの年になるとしょうがないんですよね。だから諦めてほしいんですが、聖霊によりて神の愛我らの心に注げばなりとあります。だから聖霊の賜物、愛の賜物、兄弟愛の賜物、神様を愛する賜物、これはねみんな同じですよ。クリスチャンだったらみんな持っていなきゃいけないですよ。いや私まだ少ないね、少なくていいんですよ。少なくてもしょうがないんです。ある方たくさん与えられています。 もうどんな人でも愛するっていう、まあ、素晴らしいなと思いますね。でもそこまでいかなくてもいいんですよ。でもこれはみんなが持っていなければならない共通の賜物でしょ。そう思いませんか。自他ともに共通の賜物、これは兄弟愛の賜物です。御霊によって神様から与えられる賜物であります。どうぞその賜物を私たちも神様から与えられて豊かに豊かにしていただけたらいいと思いますね。私たちはよくデイリーブレッドという、まあ、訳すと日ごとの毎日のパンと訳したらいいのかな。日本で日本語訳が出たんですよ。でも宣教師たちがね一番よく使ってるような感じがするんです。デイリーブレッドっていう。で どうぞ皆さん それお使いになっていらっしゃるならばお分かりになると思いますけど、私ある時気がついたんです。このデイリーブレッドには特徴があるなぁと。どんな特徴があるかと言いますとね、これはねあんまり力とか癒しとかああいう賜物を強調しないです。癒しとか威厳とかね、ありますでしょ、力の賜物、奇跡とか、まあそれ否定してるわけじゃありませんけど、強調しているのはですね兄弟愛です。どうもそういう気が します私は。だからある教派ばっかりにこの気に入られないような具合ではないか、ない、どんな教派にも使われる可能性があるんじゃないかなと思いました。だから皆さん個人的にはみんなそれぞれ違いますけどね、でもみんな同じところもあるんですよ。それは神様のご愛です、兄弟愛です。聖霊によって神様からいただいたご愛です。それをいただいていることは素晴らしいことですね。だからどうぞ個人的な賜物を大事になさると同時にみんなが一緒に与えられている賜物もお互いに認め合いましょう。そして互いに愛し合うこと、素晴らしいことじゃありませんか。じゃあ最後に第3番目の賜物、これはですね変わっていく賜物のことを考えちゃったんですよ。まあ別に聖書にねそう3つの賜物があるなんてこと書かれているわけじゃありません。私の経験、信仰の生活の経験の中から御言葉の中に教えられているんじゃないかなと思うことを教えられたところを皆さんにお明かしいたしますと、変わっていく賜物があるんです。年齢とともに変わるんですよ。私若い時は若い時の賜物がありました。もう元気はつらつ、もう肩が凝るなんてどこの話なんていう話ですよ。だから肩が凝るとかだるいとか言われると私今でも分かんないんですよ。どうなることって、それでいろいろ評判する人も起こるぐらい。でもだんだんだんだんね自分の体の限界というか弱さを感じました。だからここへ来て先生の足むくんでますねなんていきなり言った人があります。私びっくりしました。私の歩き方がおかしいのかなと思った。普通に歩いてるつもりだけどなと。実はですね山に住んでいますからですね、転んでね、転び方上手に転ぶようになったんですけども、ちょっとこの足の筋を引っ張ったらしいです。それでどうもむくんでるらしいんですよ。まあすぐ治ると思いますけど。だからこんなことなかったんですよ。山で木を切ったりなんかして転ぶなんて考えられなかった。でもだんだんだんだん力がなくなってきて転びやすくなる。だから私上手に転ぶようになりました。転ぶ時にはねあんまり抵抗しない方がいいんです。 コローンと体を丸くして転んだ方がいいんです。そうすると大怪我しない。若い時にできたことがだんだんと限界が来たなと感じるんです。ところが神様は平等ですね。若い時にできなかったことを今度は年寄りの私ができるようになるんですよ。楽になるんですよ。その点ではだいたい年を取っているということだけで尊敬していただけるところもあるんです。まあえらいことになりました。だからどうぞ皆さんね、亡くなってしまったものを追いかけてもしょうがありません。あなたの今与えられている、変わってきたと思いますけどもね、変わってきたところのものをやっぱり喜んで神様に感謝して受けること大事だと思うんですよ。どうぞそのようにしてですね、私自身も経験します。ああ年を取ってできなくなったことがあるな、だけどできることもあるな、できることを感謝して受けるんですよ。これがやっぱり私が教えられた賜物について、やっぱり変化していくことに対して順応性を持ちたいなと思うことであります。さて私年を取ってね、若い時は考えられなかったことを考えるようになった。だからどうぞ年を取ること嫌がらないでください。皆さんね、いいんですよ年を取って。本当にいいなと思うような、だから若ければ若いほどいいんだなんていうのはこれ迷信じゃないかなと私は思ってます。ですからその証拠としてね、私今83歳になりますけども、私の83歳になって若い時には全然考えられなかったようなことを考えています。若い時には全然できなかったんじゃないかなと思うようなことを皆さんがですね認めてくださるようになりました。まずは第一にですね、私の家庭が変わったんですよ。これ最近気がついたんです。今から60年前、私の家庭、もう考えることできないです。もう考えたくないんですよ。もう黒白の写真でね、憂鬱な家族です。今、私の家族と考えるならば、総天然色です。総天然色ではなくて、だけじゃなくて、内容が変わっていますね。人数も増えた。へえ、これが私の家族かっていう写真を見るんですよ。そうすると私はね、できるかできないか分かりませんけども、考えてることはね、100歳になった時の私の家族見たいんです。これ年を取って初めてこういうことを考えるようになったんです。100歳になった自分の家族を考えることできたら、それは何だろうなと思うと、いやそりゃいいなとか、でも許されないかもしれません。100歳まで生きるなんて誰も保証できないからね。だから私は無理だろうと思っているんですよ。これは無理だろうとは思っているんですけれども、なんか見たいなという気。半世紀経って私の家庭が変わったんだから、100年経ったら何と変わるでしょうかね。これは全然できませんわ。もうこれから100年の後まで私生きてないから。でも100歳の時まではなんとなく生きてる人もいるからね。 私にその恵みが与えられたら、その時の家族はどうなっているかなとしみじみ考えたいんですよ。とにかく今孫が7人ですからね、7人の孫がおそらくみんな結婚するんじゃないですか。そしてひ孫が生まれる、どうなるでしょうかねと考えるだけで楽しいです。これ若い時に全然考えなかった、こんなこと。どうぞ皆さん、これから何年、10年後でもいいですよ、20年後でもいいですよ、神様がお許しくださるならば、その時教会はどうなっているかなと考えることも楽しいんじゃないですか。若い時には考えられなかったことを考えるようになる、変わっていくんですよ、賜物が。じゃあ最後にね、私が今年を取って何を考えているかということをちょっとお話ししましょう。まずね、年を取ること決まっているから、若くならないから、いつまでも元気でなんて孫が言いますけども、まあ気持ちはわかるけども、そんなことできっこないでしょ。だからありがとうねって言って受け取りますけども、正直に考えるとそうはうまくいかないなぁなんていうようなことを思うことがあります。いろいろ思ってね、私は自分の理想的な自分の将来のことを考えるようになったんですよ。これは若い時には考えられなかった変わっていく賜物の一つの証です。一つ、謙遜な老人になりたいなと思う。まあ老人ホームなんかボランティアに行きますとね、まあみんな なんて言いますかね、悟りを開いた哲学者みたい。これじゃ困るなと思う。特に男性は困りますよ。男性そういう人多いんですよ。こんにちはなんか言っても、うん、なんて。こんにちはぐらい言いなさいよ、ありがとうとぐらい言いなさいよと思うんだけど、言わないね男の人は。やっぱり謙遜さを身につけたいなと思うのはそういうところを通してです。謙遜な老人になりたい。第2番目、これも若い時には考えなかったんですけども、だんだん年を取って考えるようになりました。何でも好奇心を失わないような年寄りになりたい。まあそれだけはね、なんか私今でも好奇心の塊みたい。あんまりこう好奇心がありすぎて困るぐらい。でも好奇心があるということはいいことですよ。私の友達はね、ご婦人ですがね、私の好きなお店へ行くとその人も一緒についていくんですわ。びっくりしました。私の好きなお店っていうのはどんなお店だと思いますか。それは日曜大工の店です。それから本屋さんです。ああいうところ好きなんですよ。いくらでも時間使いたいんです。その人がね、私は10歳年上の人でした、ご婦人でしたけど、日曜学校の日曜大工 のお店に私が入って、いい道具あるね、一緒に好奇心を表すからおかしいというか、なんていうか、びっくりしました。いいなと思いますね。好奇心を失わないで本も読めたらいいなと思うんですけども、まあ目は弱くなるし困ったことになりますが、でも本が読めなくなっても好奇心を持つことできるでしょ。第3番目、謙遜さと好奇心。第3番目、どんな年寄りになりましょうか。かわいい年寄りになりたい。かわいいんですよ。今度私の息子が私を釜石まで連れて行きますがね、年寄りが何ができるんだろうかとも思うようですけども、私初めてね、あの時にね、 私が年寄りだからみんな親切にしてくださるんですよ。あんまり親切にされすぎちゃってですね、エコノミー症候群っていうのは私何のことやら分かんなかったんですよ。でもだんだん分かるようになりました。やっぱりね、親切にされるのはありがたいことですね。感謝しましょう。でも時々運動も必要ですね。足を動かしたりなんかして、そうしないとね、あんまり大事にされてそれに甘えますとね、だんだん動かなくなっちゃう。だから大事にしていただくことはありがたいことでしょ。だから喜ばしいことですよ。若い時にはね、なるほど自分でやれなんて感じですけども、今はね、私のために何でもしてくださるんですよ。ありがたいことじゃありませんか。だからありがとうって言ってね、本当に可愛い老人になりたいですね。謙遜な老人、好奇心を失わない老人、可愛い老人、さあどうなりますかね。私はそう思ってるんだけど、そうなれなくて憎まれ口ばっかりと、いやらしい老人になったななんて言われちゃったらどうしましょうかななんて時々思うんですけど、思うだけでもいいでしょ。はい、私たち個人個人に与えられた賜物を大事にしましょう。牧師先生はそれをよく認めようとして、そしてお願いしますよ、その時にはいと言ってやってみましょうよ。クリスチャンなら誰でも持っている共通の賜物があります。それを豊かにいたしましょう。変わっていく賜物もありますから、変わっていくということもやっぱり喜んで受け入れましょう。そうすると変わっていくことも恐れなくなります。嬉しくなります。そして皆さんも10年経ったらまたお目にかかりましょう。じゃあそこまでにいたします。じゃあ森本先生、生産式があるんですよね。